こんにちは。等身大で海外に生きるラジオの大城です。この番組は海外で働きながら小さな起業を続ける日々のリアルな気づきや学びをマレーシアからお届けしています。皆さんご存知かどうか分かりませんが、僕こう見えてもムスリムなんですね。去年の11月の20何日か忘れちゃったんですけど、改宗しまして、もともとずっと宗教とは無関係な人生を生きていきましたが、うちのパートナーがインドネシア人、ムスリムということで、イスラム教徒に改宗しないと結婚が認められていないんですね。っていうのもあって、自分の中でもこう宗教に属するっていう体験が今までなかったけど、やっぱりこういった宗教とか自分のこう力を超えた何か大きな存在に対して向き合うことも大事だなってことも踏まえて改宗をしたんですね。でその時は別にもうそうなるようになったんだなって思っていたんですが、実際蓋開けてみると日々の小さな瞬間、そうか改宗したからなっていうのがあって、本当に最近あったのが、僕のおじさん沖縄に住んでるんですけど、沖縄のオリオンビールで働いてるんですよ。でやっぱり皆さんも沖縄来た時にはオリオンビール飲むかなと思いますが、オリオンビール の T シャツあるじゃないですか。よく国際通りとか行くと沖縄に観光に来た人がオリオン T シャツを着て、でなんか沖縄から帰るとパジャマになるっていう有名なオリオン T シャツですが、僕も持ってるんですよ。でもともと好きで、全然T シャツ1枚とジーパンとかでオフィスにも行ったりってことをしてたんですが、回収するとさすがにこのビールのオリオンのビール缶とかがTシャツに入っていると、あれこの人回収したのになんかアルコールなんか映ってますけどみたいななって、誰も突っ込まないかなと思いますが、なんかダメだなって気がして、僕も結局オリオン T シャツパジャマ行きになっちゃったんですね。着てるだけいいかなと思うんですが、いやなんか僕の計画だとこのオリオン T シャツをつけて沖縄のおじさんと乾杯するっていうところまで考えてたんですが、乾杯も多分ノンアルだし、オリオン T シャツちょっとつけるの難しいなってことで、変なとこで支障をきたしていますっていう話でした。ということで、本題は全く違う話ですが、今回はマレーシアには恩があるというテーマでお話ししたいなというふうに思います。こう見えて僕マレーシアに住んでもう5年目ですね。1年間は留学で、2年間は今の会社で、1年オーストラリアに行って間が空きましたが、また帰ってきてから2年住んでるので、留学1年、就職4年で5年間住んでますね。で特に僕が今住んでペナン島ってところを中心に住んでいるので、ペナン島にも4年以上住んでるってことになります。でやっぱり僕の人生の中でマレーシアに来た、マレーシアと出会ったっていうのがすごく大きなターニングポイントだったなっていうふうに思うんですね。まず僕の少しプライベートの話ですが、沖縄にいた時の話をさせてください。僕生まれも育ちもこう見えて沖縄なんですよ。よく会った人からとかは沖縄っぽくないって言われるのがすごいコンプレックスなんですが、でも沖縄はちゃんと出身で、ずっと大学行く前までなんで高校3年生まで18歳まではずっと沖縄にいました。で沖縄にいて、で一番沖縄で過ごした時間が長いんですが、でも沖縄に住んでいる中で、いろんないいこともありましたよ。家族ともすごく仲良く暮らしていましたし、日本食もありますし沖縄料理もあるので食にも恵まれて、やっぱり日本に住んでるだけでいいじゃないですか、恵まれていてっていうところではすごく恵まれていたんですが、やっぱり心残りというかなんかうまくいかなかったなと思うのが人間関係ですね。特に僕小中高ずっとですね、沖縄の小中高行って、学校が変わってもずっといじめ嫌がらせを受けてきたんですね。で最初は僕がね性格が良くないのかなとか、なんかいじめられる要素があるのかなって思っていたんですけど、なんかそれだとちょっと嫌じゃないですかってことで、自分は悪くないってふうに思い始めて、で中学校行っていじめられて、で高校行ってもいじめられて、 なんとなく気づいていたんですよ。自分に原因があるから学校を移ってももう意味ないんだって。で、高校の時にもいじめられて確信したんですよ。あ、もうこれ自分が原因だなと。かといってもう自分は自分だし、自分を否定したくないし、ね、自分が自分を愛せなかったら誰が愛してくれるんだろうって思って、もう受け入れるって決めたんですね。でも沖縄にいると多分すごく悲しい話ではあるんですが、僕もともと大学じゃない、高校、那覇高校っていうところに進学したんですね。で、那覇高校に行く人って大体琉球大学に行くので、多分このままだと絶対僕琉大行きたかったんですけど、琉大行ってもなんか大城ってやつ高校でこんなことあってとか言って、なんかすごいいじめられたね話とか持ち出されても嫌だし、なんかいじめられてたっていう風にレッテル貼られるのも嫌だなってことで、なんか大学も気持ちよくスタートできないなって感じたんですね。それで結局大学受験をしてる時に、ちょうど塾の確か大阪の先生なんですけど、その大阪の先生がなんか、俺は大阪出身だけど東京の大学に行ったんだよねって言って、なんでか分かるって言われて、いや分かんないですって言って、そしたら大阪ですごくいじめにあったから、東京で自分がなりたいキャラになりきって行ったらいいんじゃないかって風に言って思って、で結局本当に東京にいて、誰も知らない、自分のこと誰一人も知らない場所に行って、で東京の大学に行ったら、自分が憧れていた理想のキャラクターを演じ続けると、本当にそのキャラとしてみんなにこう認識されて、すごく人気者になったって話を聞いたんですね。でこの時僕すごい、なんだろう、よくアニメとかである頭にこう雷が落ちるみたいなやつ、経験があって、あ、それだと思って、なんかみんな結局偏差値がとか、なんかいろいろと結構学力を気にして大学選びしてたなと思いますが、僕の場合もう沖縄以外の大学に行こう、自分沖縄から離れた大学に行こうっていうふうな考え方をして、結局神奈川の大学に行ったんですね、うん、っていうふうな選び方をして、で結局大学に行っても僕ずっといじめが続いたんですよ。また全く違うタイプのいじめが続いて、この時にも確信したんですね。これは沖縄のいじめじゃなくて、もう日本にいる限り僕どこ行ってもいじめられるなと思って、で場所変えてもいじめられるってことは、もう確実に僕が原因だっていうのももう認めざるを得ないし、多分今は関東にまでねこうやって足伸ばしてきたけど、それでもいじめられるっていうのはもう日本のどこに行ったらいいんだって思って、またねぶっ飛んだ考えですが、あ、じゃあ日本以外に行けばいいんだってことで、マレーシアに留学したのがきっかけなんですね。でマレーシアに留学してからというのは、人生で初めて、親友とかって言えるような友達と出会えて、で英語も覚えて、で当時はマレーシア人の彼女もできて、でいろんなとこを旅して旅行して、東南アジアバックパックで一周して、で英語を覚えて、この外国人とこう仲良くなった、友達ができた、もう自分は一人じゃないっていう自己肯定感が高まった結果、日本に帰ってきてからもいろんな国の人と交流して、異文化交流して、英語ももっと上手くなって、で結局日本に大学3年生4年生帰ってきたんですが、あ、やっぱり自分がいる場所じゃないなってなんか感じるようになって、結局新卒でマレーシアに就職して、で、今に至るわけなんですね、うん、なので結局僕が日本で欲していた、友達とか、あと誰かに認めてもらうとか、あと自分の居場所がある、居心地のいい場所がある、友達とか親友と言えるような人がいる、困った時に頭に浮かぶ人たちがいるとか、そういった自分がずっと欲しかったもの、喉から手が出るほど欲しかったものっていうのを全て、もうこのマレーシアっていうこの国に住んでる人たちが全てを与えてくれて、で与えてくれるだけじゃなく、与えてくれたから僕から何かこう取ろうとか、テイカーのような感じじゃなく、もうひたすらギブをしてくれて、もう溢れるほどもらって、本当に涙する日もありましたよ。もうだけどすごくありがたかったな、この国に来れて、この国でこの人たちと出会えてよかったなっていうことがあって、結局 未だにその恩を受け続けているっていうのが今に至るなというふうに思います。まあ、言い方変えるとマレーシアにいると自分の能力が発揮されるというか自分の良さが出るなっていう自覚があるんですが、でもそれっていうのはこの国に守られているわけであって、実際に僕が目指すべきってどの国に行こうが、また日本に行こうが沖縄に行こうが、今マレーシアで僕が感じているような人間関係がいい人間関係築けたりとか、気持ちよく人とコミュニケーション取れたりっていうのができる、これが僕が最終的に目指すべき場所。マレーシアはたくさん僕を救ってくれましたし本当に助けてくれましたが、でもそこに甘えずこのマレーシアに良くしてもらったっていうこの受け皿っていうのをあるっていう事実っていうのをすごく感謝して、もっと前に進んでいかなきゃなっていうふうには僕は思っています。ですが現時点で僕にとってはやっぱりマレーシアに住んでいたいし、もっとここで自分のやるべきことがあるかなっていうふうに思って、今もここのマレーシアの特にペナン島に住んでいるっていうような感じになります。なんかよく皆さんも聞くかなと思いますが、初めて海外旅行で訪れた国のことをやっぱり人間は好きになるって話があると思ってて、僕にとってもマレーシアがその初めての国だったんですね。なので他の国よりももちろん思い入れがありますし、こうやって働いてもいますのですごく生活もしやすくて、あと、ね、仕事もあってすごくありがたいんですが、やっぱりこういったふうにこうずっと恩を受け続けるのではなく、何か僕がいつかマレーシアに恩返しできる日が来ればな、もしくはどうやったら恩返しできるのかなっていうのは常日頃と考えているところですね。ちょっと取り留めもない話になってしまいましたが、とにかく皆さんにとってもなんかこの国にと出会ってこの国に行ってなんか自分の人生の中で大きく変わったという経験があるのかなと思いますし、もしも何か僕みたいに日本でなんかモヤモヤしていたり、なんかうまくいかないな、なんか何やってもなんかうまくいかないんだよなって場合は、もしかすると海外旅行でも何でもいいので一度日本から出てみるっていう経験がもしかするといい流れを作るきっかけになるのかなというふうに思いましたので共有させていただきました。ということで今回はマレーシアには恩があるというテーマでお話ししました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。